説教 CD ナンバー178。本日のメッセージは、どのような人に後の雨が降るかと題して、2012年3月17日にもたれました礼拝内容です。話、花城剛。
皆さん、おはようございます。今日は後の雨について皆さんと共に考えてみたいと思います。以前にも見せたことありますけども、こういうあの絵があります。この農業がどういう仕組みになっているのかというのを通して、あのこの後の雨というのが私たちの信仰生活とどういう関係があるかということを復習していきたいと思います。ここにありますようにですね、イスラエルの農業は7月にあのお祭りがありますよね、秋の祭り。これみんなが集まってお家に帰ったら雨が降り始めます。それまでは乾燥期なんですね。そして硬くなった、カチカチになった地面を、その雨によって少し柔らかくなった地面を、こうやって牛とすきを使ってこう耕していきます。これがその時に降るのが前の雨、そして季節的には秋なので秋の雨という言い方をします。そして、沖縄の農業と一緒ですよね。雪がないから秋に植えれば春まで農業続けられるわけですよね。で、1月には杉越の祭りがありました。その頃はですね、要塞って覚えてますか？その時ぐらいまでには小麦が取れるんですね。で、大麦ですね。で、大麦の収穫があって、それから3月にですね、ペンテコステの祭りがありましたけれども、その時は今度は大麦を神様に捧げて感謝するんですね。で、その春の頃にこういう穀類が熟すために後の雨、あるいは春の雨というものが、降ったんです。これで成長を完成させて収穫したわけですね。これがイスラエルの農業の1年間の簡単なまとめなんです。そしてその後にブドウとかイチジクとかが取れるんですね。で、聖書にはこの後の雨、あるいは春の雨についてあちらこちらに、書かれております。お読みします。ゼカリア 10-1、 あなた方は春の雨の時に雨を主に乞い求めよ。主は稲妻を作り、大雨を人々にたまい、野の青草をおのおのにたまわる。ヨエル書には、シオンの子らよ、あなた方の神主によって喜び楽しめ。主はあなた方を義とするために秋の雨をたまい、またあなた方のために豊かに雨を降らせ、前のように秋の雨と春の雨とを降らせられる。その後、私は我が霊をすべての肉なる者に注ぐ。あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の老人は夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。ホセア書には、私たちは主を知ろう、切に主を知ることを求めよう。主は明日の光のように必ず現れいで、冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤される。そして新約聖書には、だから自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰め。これは後の雨のことだと預言者は言っております。後の雨の時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためなのである。この聖句には事件の順番も書かれております。自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めなさい。罪の除去の前に悔い改めが必要なんですね。そして それは慰めの雨、後の雨が来て、それからイエス・キリストの再臨があるという順序が、諸事件の順序がこの聖句からわかります。ホワイト夫人はもっと詳しくこの後の雨のことについて、私たち終わりの時代のものに教えてくださいました。お読みします。主はあなた方のために秋の雨、前の雨と春の雨、後の雨等を降らせられる。東洋では前の雨は種まきの時に降る。それは種を発芽させるために必要なのである。雨によって土地が潤されている時に柔らかい芽が生えてくる。季節の終わり近くに降る後の雨は穀物を成熟させ刈り入れるための用意をさせるのである。主はこのような自然の営みを用いて聖霊の働きを描いておられる。この後の雨というのは聖霊の働きを表しているんだとホワイト夫人は教えました。そしてそれがその聖霊の最後の雨が何をするかということも預言者は教えてくれました。お読みいたします。はじめに梅雨と雨が発芽のために与えられ、そして次に収穫の実りのために与えられる。このように我々の霊的成長の過程でも一段階から次の段階へと進ませるように聖霊が与えられるのである。穀物が熟することは魂のうちに神の恵みの働きが完成することを表している。聖霊の力によって神の道徳的御方たちが品性のうちに完成されるのである。我々はキリストに似たものとなるまで全く変えられなければならない。何をするかというと、我々の品性をキリストと同じ形にまで変えるっていうんですね。そしてその後に再臨があると自然界は教えておりますし、また御言葉も教えています。そしてここにとっても大事なことが書いてあるんです。この後の雨を受けるにはどうすればいいかということが書いてあります。地の収穫物を成熟させる後の雨は、教会を人の子イエスの来臨に備えさせる霊的な恵みを表している。しかしもし前の雨が降らなければ生命はなく、緑の葉は芽を出さない。前の雨がその働きをしなければ後の雨は種を完成させることができないのである。後の雨を受けたければ前の雨を受けて準備をしないといけないということが書かれているんですね。この前の雨を受けるということ、今日は深く考えていきたいと思うんです。この前の雨とか後の雨はですね、この祭りに従って歴史的に起こりました。この杉越の祭りの時にですね、紀元31年、その時にキリストの杉越の祭りのその日に、キリストの十字架がありました。そして同じ年にペンテコステの日がその50日後にあったわけですけども、その時に弟子たちに聖霊降下がありました。そして、その時激しい風が吹いてきたと、吹いてきたような音が天から起こったと、書いてあります。そして炎のようなものが一人びとりの上にとどまったと書いてあります。炎というのは酸素を入れると、火というのは酸素を入れると炎になるのを皆さんご存知ですか。燃えるものよりも大事なことは酸素です。ちょっとの燃えるものだけでいいんです。炎を作るにはそこに酸素がたくさんいけばもう一気に炎になるんですね。水が聖霊を象徴していますが、風、空気も聖霊を表しています。この聖霊の働きによって炎のような、山火事を起こすような 最後の伝道の力が与えられるんです。このペンテコステの時の弟子の状態はどのようなものだったかちょっと見てみたいと思います。彼らは絶えず宮にいて神を褒めたたえていたそうです。彼らは聖霊の降下を待っていたそうです。ただ呆然としていたわけじゃなくて、何を求めるか彼らは知っていたんです。そして弟子たちは約束が成就されるのを待っていた間、謙遜な心で本当に悔い改めていたと書いてあります。そして自分たちの不信心を告白したと書いてあります。そして日常の交わりの中で罪人をキリストに導くような言葉を語るのにふさわしくなるように熱心に祈ったっていうんです。意見の不一致や優位を望む心をすべて捨て、クリスチャンの交わりの中で互いに親密になったと書いてあります。その当時の結果は本当に素晴らしいものでありました。そして終わりの時まで聖霊は誠の教会に臨在すると預言者は言っております。歴史的に見ると前の雨というのがこの紀元31年のペンテコステの日に降りました。そしてその歴史的な適用から後の雨が終わりの時代に降ると預言者は言っております。で、今日もっと考えたいことは、歴史的な適用だけじゃなくて個人的な適用というのがあります。つまり一人一人が 前の雨も受け、そして後の雨も受けるという、その個人のクリスチャン経験の中でこの祝福、恵みを受けるということを考えていきたいんです。どんな人に後の雨が降るんでしょうか。これが今日の説教の題になっているんですけども、先ほど読んだ引用文では、前の雨がその働きをしなければ後の雨は種を完成させることができないと書いてありました。この前の雨がどんな働きをするんでしょうか。で、あらかじめ言っておきますが、今日いろんな後の雨を受ける条件をつらつら言いますけれども、あらかじめ言っておきますが、自分の行いによってそれらをやるのではないということを大前提で話していきます。まず一番目に、熱心に祈り求めるということです。我々は弟子たちがペンテコステの日に祈っていたように、聖霊降下のために熱心に祈るべきである、こう書いてありますね。皆さんは後の雨を受けたいという神様と格闘しているでしょうか。そして神様は私たちがお願いします、お世話になること、主は望んでおられるそうです。自己中心的な祈りを我々しがちですが、そういうのは聞かれないことがありますが、これに関しては神様はお喜びになって必ず与えてくださるっておっしゃるんですね。2番目に、悔い改めをするということ、先ほどの使徒行伝の 3-19 から分かります。罪の結果を悲しむような悲しみ方ではなくて、神の御心に沿った本当の悔い改め、これが後の雨を受ける準備であります。3番目に、聖霊のもとに起こる改革とリバイバルを経験する。この引用文ちょっと読んでみたいと思います。頭がちょっと整理する助けになるかもしれません。リバイバルと改革が聖霊の働きのもとに起こらねばならない。リバイバルと改革は 2つの違った事柄であるって、これリバイバルと改革って同じようにセットで言いますから、何か同じように感じていたかもしれませんが、これは2つの違った事柄だっていうんですね。じゃあ何かどんなものかというと、リバイバルは霊的生命が新たにされ、精神と心の力が活性化され、霊的死より復活することである。我々の心が新たにされること、これがリバイバルだって言うんです。再び生きるというんですよ、リバイバル。改革というのはじゃあ何でしょうか。再組織、立て直しを意味して、考えや意見、習慣や行動に起こる変化だと言ってるんですね。ただ心の神聖だけじゃなくて、実際に行動、生活の中に起こる変化だというんです、改革は。そしてこの改革は聖霊のリバイバル、心の神聖と結びつかなければ、良い義の実を結ぶことはできないって書いてあるんですね。もしリバイバルなしに改革を行えば、パリサイ主義の義を結ぶということになります。そしてそれぞれの定められた働きをリバイバルと改革はしなければならないっていうんです。どっちも大事だっていうんですね。そしてこの働きをするとき、この二つはよく混ぜ合わされなければならないっていうんです。服従大事ですが、心のリバイバルがなければ何かおかしなことになっていくっていうんです。4番、兄弟間で競争心、優位な立場を意識しない。働き人たちが魂にキリストを宿し、全く自己に死に、競争心を抱かず、最高位をめぐって争わずに一致し、互いに対する愛が見られ、そして感じられるために自らを清めるなら、その時聖霊の恵みの雨が確実に彼らの上に降るであろう。我々のこの兄弟姉妹との交わりの中で、このようなものが一点でもないでしょうか。競争心、あの人よりは自分はどうにかなりたいとか、あるいはあの人は自分より年下だから、自分に従うべきだとか、なんかそのようなものがある限り、後の雨は我々に降らないと預言者は教えております。互いに愛し合う、神様の最も喜ばれる性質は愛と純粋さであるということを皆さんご存知でしたでしょうか。これらはすべてのクリスチャンによって大事にされるべきだと書いてあります。愛と純粋さ、何か我々の働きの中に何か汚れた動機が入ってないでしょうか。純粋さがあるでしょうか。それを神様は求めておられるんです。そして最も強い証は愛し愛されるクリスチャンであるというんですが、愛することばっかり一生懸命考えるのではなく、愛されなければならないというんです。両方必要だというんですね。そして神に完全に屈服すること、6番目、 我々が聖霊を用いることはできない。御霊が我々を用いてくださるのである。御霊を通して神は民のうちに働き、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせてくださるのである。しかし多くの者はこれに従おうとしない。彼らは自分で自分を支配したいのである。これが彼らが天の賜物を受けない理由である。御霊はへりくだった心で神に仕え、その導きと恵みを待ち望む者だけに与えられる。自分の意見をもう無視して、自分の思いを無視して神の喜ばれることだけを望むクリスチャンに成長しなければいけないんです。7番目、心をきれいにする。どんな汚れがあるかというと、誇り、利己心、世を愛する心、そして皆さん、すべての悪い言葉だそうです。そして好意、これに勝利するのでなければ誰一人として慰めに預かることができないのを私は見た。皆さんは後の雨を受けられると思っているんでしょうか。もし悪い言葉、そのようなものが口から出るのであれば、慰めに預かることができないと預言者は言っておられます。我々の品性にたった一つでも染みや汚れがある間は、神の印を受ける者は一人もいないであろう。品性の欠陥を直し、すべての汚れから心の宮を清めることは我々に託されているのである。それがなされたとき、前の雨がペンテコステの日に弟子たちの上に降ったように、後の雨は我々の上に降るのである。本当にハードルが高いような気がします。誰が神の御前に立つことができるでしょうか。しかしこれが預言者の言葉です。8番目、第三天使と結合する栄光の御使いの光を求める。これどういうことでしょうか。読んでみたいと思います。我々は後の雨のことについて心配する必要はない。我々はただ器をきれいにして、表を上にしておけばよい。そして天の雨を受けるために備えて次のように祈り続けるのである。私の器にも後の雨を注いでください。第三天使と結合する栄光の御使いの光が私を照らしますように。働きの一部を私にもさせてください。宣布の音を私にも鳴らさせてください。私もイエス・キリストの教導者にしてください。私はあなたに言っておく。こうして神を求めるならば、神は常にあなたを仕立てて神の恵みをお与えになる。第三天使と結合する栄光の御使いの光、大いなる叫び、黙示録18章のバビロンから出よというあのメッセージ、あの働きの一部に私をさせてくださいと祈るのでなければ、この後の雨を受ける準備とはならないようです。これを祈らなければいけないそうです。ある人が清まるという清い動機があれば、再臨の前でも再臨の時でもいいんじゃないでしょうかと言いました。それは正論のように聞こえます。しかし神様はそうではないと、大祭司が中保者でおられる間に 我々は清められることを求めなければならないと、預言者を通して我々に教えてくださいました。後の雨をただ口でくださいというお祈りをしても、その意味が分からずに、その祝福が何であるかということが分からずに祈るならば、神様はその祈りを答えることがお出来にならないでしょう。だから真理を知る必要があるのです。これは知らなければ救われない知識による自分の義に頼った救いじゃないかと誤解されることがあるんです。しかしキリストが十字架で死なれて、その功績が我々を救うんだという、そういう知識も必要であるように、この最後の働きに関する必要も、知識に関する知識も必要なのであります。9番目、努力する。もし神の民が自分のなすべき分において何の努力もせずに、慰めの雨が彼らの上に降って彼らの悪を除き、誤りを正すのをただ待つだけならば、そしてもし慰めの雨が彼らを肉と霊との汚れから清めて、第三天使の大いなる叫びに携わるのに適合させるのをただ当てにしているだけならば、彼らは足りないとみなされるであろう。現代の真理を知って真面目に教会へ土曜日に通っていれば、後の雨を受けられると思ってはいけないんです。そしてこの努力するというのは、決してこの努力によって救われるのではないということも、もう一回誤解されないように言っておきたいと思います。10番目、前の雨の進化を認める。前の雨がどれほど尊いかということを知らなければいけないんですね。そしてその前の雨を受けずに、その進化を認めなかった人々は、後の雨の価値を知ることも理解することもないというんです。何もわからないものに神様はその祝福をお与えになることは神の御心ではありません。もしそんなようなことがあれば、かわいそうにこの人は感謝する能力を持たないまま天国に行ってしまうんですね。11番、成長する。植物の後の雨はずっと先ほどから植物で表されていましたから、成長するということが当然頭の中にあったと思いますが、このようなことが書かれてあります。与えられた光に従って行動する者だけがより大きな光を受ける。活動的クリスチャンの徳の模範を示すことにおいて、日々前進していなければ、我々は後の雨の聖霊の現れを認めることはないであろう。後の雨が我々の周りのすべての人々の心に注がれていても、それを認識することもまたは受けることもないであろう。皆さん、成長することがクリスチャンに義務付けられているということをご存知でしょうか。聖書では心が変化することを成長すると教えております。栄光から栄光へと、一歩ずつ一段階ずつ私たちは変化して成長しなければならないんです。植物が本当に分かりやすいと思います。私はカリフォルニアに行ったときに100メートルの高さの木を見たことがあります。もう頂上なんか見えません。もう本当に太くて、もう不思議な 自分が小人になったような気持ちになりました。しかしその100メートルの 上の葉っぱも水を蒸発させることができるんです。不思議ですね。どうやって100メートル水電力もないのに上げるんでしょうか。太陽が葉っぱから水分を引き上げてくれるんです。そして乾いた葉っぱは水分を補おうと思って茎から水分をもらうんです。そして水分を与えた茎は自分もカラカラになったので今度は根っこから水分をもらうんです。根っこはどこから水分がもらうかというと土から。土はどこからもらうかというと雨から。こうやって水が循環しているんです。その動かしている動力は義の太陽キリストであります。後の雨のことについて今日は考えたので雨だけに強調点を置きましたけれども、実際に植物の成長を見ると雨だけではなく太陽も必要であります。雨と日光が契約の虹を作るように神様の政府は義と憐れみの二つが必要であります。十字架は立法が変更できないということの証拠でありました。この施聖所の中にある箱、契約の箱といいますね。この中に入っていたのは神の義を表す石の板十戒でしたね。で、この箱はアカシア材で作られていて、純金で塗られて、外から見たら金のようでした。この契約の箱は神の義を表すものでありました。聖書をよくよく読むと、この箱の蓋には別の名前がついております。これも蓋も契約の箱とは言いません。なんていう名前か皆さんご存知でしょうか。贖罪書という訳され方をしております。英語で見るともっとわかりやすくなります。Mercy seat、恵みの座、あるいは慈しみの座と訳されます。直訳すれば義の箱の上には神様の恵みが蓋を覆っていたのであります。施聖所の中に神の義と憐れみ二つが揃っているのであります。この蓋はアカシア材ではありませんでした。純金でした。その上に乗っかっていたケルビムも純金で、内物作りで作られていたと書いてあります。内物作りというのは天の罪に対する悲しみを表しているそうです。十字架は私たちの鈍くなった感覚にはっきり示すためのもので、神の御心の悲しみは世の初めからあったと言われております。そして天使たちも同じように心を痛めてこの贖罪を見ているというんです。この罪を見ているというんです。この天使とケルビムの間には神の御臨在を表すシェキーナというものもありました。主は憐れみ深く 怒ること遅く、恵み深く、慈しみに富んでおられる方であります。そのお方がこの恵みの座に座しておられるんであります。後の雨を受ける条件をいろいろと挙げましたけれども、ほど遠いと思います。我々の状態は。しかし、誰も自分の罪は、自分は克服できないと思ってはならないと、私たちの預言者は、神からのメッセージを私たちに伝えております。私たちは死聖樹を眺めるときに、そこに十字架の光を契約の箱とともに見るのであります。このキリストの犠牲、キリストの愛が、だけが、我々を、また全宇宙を永遠にわたって罪から清められる、保持する力を持っております。十字架の効力というのは、永遠にわたって清める力を持っております。アブラハムが自分の息子を捧げようとして、剣を持って手を振り上げたときに、神様は乙女になりました。そして、そばに、神様が備えられた動物が用意してありました。我々が生きるように、神様は、神の子羊、イエス・キリストを我々のために備えてくださって、我々が永遠に生きるようにしてくださったのであります。私たちはこの十字架における神の愛を知り、そして贖罪の奥義をこの死聖所の中にはっきりと見て、律法は変更できないがゆえに、尊い神の御子が死ななければならなかったということを覚えて、律法の大切さを理解したいと思います。そしてこれが永遠にわたって神の政府の安定を保持するものであります。決して律法を軽視してはならないし、十字架をも軽視してはなりません。この二つが私たちに必要な神様の贖罪の奥義であります。この死聖所のイエス・キリストを、中保者を仰いで、罪に勝利していきたいと思います。自分の欠陥は、不治のものであると、決して思ってはならないそうです。必ず、信仰によって、皆さんは、罪の自己中心の高慢の、癩病から癒されると、聖書は約束しております。皆様の上に聖霊の豊かな祝福が後の雨に至るまで与えられますように。
ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、賛美歌の399番です。賛美歌の399番です。どうぞお立ちください。
憐み深い父なる神様、あなたは私たちのために犠牲を払い、そして義の標準まで高く私たちを導き上げようとしてくださる恩愛と約束を心から感謝いたします。自然界にまた様々な儀式の方にあなたの約束が表されております。どうかその約束に私たちがその祝福に預かれるように、前の雨の準備を忠実にすることができるように助けください。私たちの心から汚れたものを洗い流してください。罪を心から憎む、そのような精神を与えてください。キリストの払われたその愛を私たちがしっかりと受け止められますように、この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
Thank you.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。